解体者の夜ヘルス。
ヒロミ司、俺の嫁、ヒロ三平です。
セイバーは俺の嫁、ドイチューです。
サオチカエリヤシナゴミ、三浦あずささんは俺の嫁、松崎勝俊です。
はい、ということで、2月12日の、生配信、はい、ライブストリームボリューム6、皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということですが、まあ、収録自体は、はい、まあ、その生配信の前ということで
直前に撮っております。
あと2時間で始まるくらいのところで、
は
い、
昔ライブの時こんなんでしたよね。
そう
楽屋で撮って、
阿佐ヶ谷ロフトの楽屋で、
あと打ち上げ会場で後半
撮ったりとか、
まあ、いろんなやり方やったりもしてましたけれども、
たまにしか会えないからね。
そう特に今はね、はい、まあ、でもちょっと会える時はね、なんとなく
なるべく直で、ね、はい、撮ろうということ で、
っていうことで、はい、まあ、そういう意味で金曜収録っていうことがバレてしまいました
よ ね、 今日は、
はい、まあ、なので、またちょっ と、 感想とかは、はい、来週、はい、収録したいと思いますので、はい、皆さんどんどん感想を新たにお願いします。
お願いします。
はい、ということで、まあ、今期アニメの話からということなんですけれども、
はい、
さあ、じゃあ今回は、松崎さんからいきましょうか。
はい、これね、どうしようかなと思ってたのが、はい、堀宮なんですけど、
はいはい、
これ僕、まあ、原作が好きなんで、うん、僕がメインに語るっていうよりは、うんうん、誰かが喋ってて補足で喋るぐらいの方が喋りやすい時って結構あるじゃないですか。
すごくわかる。
僕、好きなものを喋ろうとすると、全部あらすじ説明しようとしちゃって、日が燃える状態になるんですよ。
いや、でもね、あれね、最近思ったんだけど、日がいっぱい攻めてたけど、結局みんなその傾向あるなっていう。
結局ね、やっぱ好きなもんって喋りたいんですよ。
オタクってああだなってい
う。そうなんですよ。
だから、ね、あまり攻められないんですよ。ただ日がくの場合は30分のアニメを40分かけて喋るっていう悪癖があるんでね。
あの滑舌の悪さでね、
はい、あれも確かにありますわな。
あるんですけど、はい、ここだけはちょっとね、言っておきたいっていうポイントがあって。
なるほど、
あ、
それ欲しいですよ。
いや、2話かな、うん、2話で、はいはい、堀さんたちと、ね、生徒会メンバーが出てくるシーンがあるんですよ。
はいはいはいはい、
生徒会長の戦国っていうのと、
幼馴染の
そうそうそうと、綾崎さん、まあ、綾ですね、
赤毛の女、
そうそうそう、
はいはい、
綾崎さんと、レミだ、そうだ、綾崎、レミ、うん、レミと、さくらっていう3人が、その一応生徒会メンバーなんですけど、
はいはいはいはい、
その2話で、うん、その昔なじみの感じで、その堀さんが、うん、そのレミがやるはずの仕事を、
う
ん、割と堀さんに押し付けてると。
そうそうそ
う
そう、でムカついたもん
でしょ。うん、そうなんですよ、
はい、
で、
うかつにクソムカついたとか言うとまたありますからね。
マジか。
そういう傾向、
俺の見る目のなさが。
でもね、
はい、
あの子割と
そこまで間違ってない。
あのまま
はあのままなんですよ、
はいはいはい、
まあ、よくも悪くも天然っぽいもんね、あの子。
そう、もうそういう お姫様なんです、あのレミっていうのは、うん、
はいはい、
で、まあ、そういう、まあ、仕事を押し付けて、
はい、
堀さんに、
うん、
で、堀さんもちょっと疲れて出たから、
うん、
まあ、でもその仕事を終えて、その仕事を終えた会計の書類かな、
うんうん、
を、まあ、そのレミに渡して、その日は帰ったの、
うんうん、はい、
で次の日、
はい、
学校でなんか騒々しいと、
うん、
宮村が、
うん、
学校に出かけた。そしたら何かその生徒会のメンバーと堀さんが揉めてると、
うんうん、
昨日堀さんにそのやってもらった書類が1枚足りないと、
うんうん、
どういうことだって、私は全部渡した、でもその確認はしたのかって生徒会長に言われて、うん、でも疲れてたしそこまでちゃんとチェックしてなかったと、
自分でもね、もしかしたらっていうのも若干残る
っていうのがあって、うん、なかなか強気に反論してなくて、
うん、
で周りの生徒たちも謝っちゃえばいいのに、
うんうんうん、そうね、
っていう雰囲気になったところを、宮村が、
うん、
実はその前の日、
うん、
そのレミとぶつかって、
うん、
そのレミがその堀さんから受け取った書類を廊下にぶちまけて、
そこもクソムカつきました。
まあなんですけど、
なんでこっちが慌ててんの。
まあ、そのまあその通りなんですけど、
うん、
でそれで綾崎さんがそのレミが落としたその書類を、
うん、
その宮村君が拾って、うん、これも落としてますよって言ったら、
うん、
レミは、
うん、
いらないと思うから捨てといてって言ったその書類が、
うん、
ないって言って騒がしくなってた、
うんうん、
そうそうそう、それを宮村は、
うん、
これですけどって言って渡して、
うん、
その場は、まあ、なんとかなるっていうお話なんですけど、うん、
はい、
これを見ただけだと、
うん、
めちゃめちゃ生徒会メンバー悪者なんですよ。
まあそうですね、あそこだけ見たら僕もちょっと見てて、はい、あれこれってっていう。
僕は許しちゃいませんよ
戦争はまだ終わってないみたいな、うん、
これね、はい、原作追ってる身からすると、はい、そんなエピソードあったなぐらいの感じなんですね。
俺超インパクトのある登場だったから。
そうだよね、なんか悪い生徒会が出てきたのかなくらいの、うん、その時は思ったけど ね、
あのその後ちょっと書かれてましたよね、あその実はそのなんで、うん、そのお堀さんが
生徒会長に、そうそう、あそこ、うん、だから会長を許した、
うん、こういういきさつねみたいなね、う
ん、たでしかもそこもちょっとしか描かれてないですけど、うん、原作では堀さんがいかに戦国をいいように使ってたかが、うん、もっと もっとあるしなんならその話以降結構戦国の雑に扱われ方があるので、
あそうなん、
ね、だから印象操作ですよ。
そうですね、
あこんなにそうか悪く見えるやつだったんだと思って
切り取ってその部分だけを報道したわけ
ネットニュースとかワイドショーのやり口ですよ、ね、
だからちゃんと見てください、あの宮村がちゃんと書類渡した後に、うん、生徒会3人でちゃんと堀さんに頭下げてるんですよ。
あ確かにね、
うんあそこがちゃんと描かれてるっていうのがすごくいいんですけど、
あのレミパンもちょっと申し訳なさそうにしてましたもんね
平野レミじゃないんだよ違うの。でもあそこはねレミはねもう本当もうお姫さんもうああいうこ、
まあ、良くも悪くもみたいな、
そうそうそう、だからそこが逆にキラキラもしてるし、うん、みんだから言ったらおたさらの姫みたいになりそうな顔ではあるんですけど、
別にだから特別堀さん相手だからあんな態度を取ったわけではなく、
誰にでもも
ともとああいう子なんだ。
そうそうなんですよ、う
ん、なんで生徒会いんのかね
本当ですよ
なぜなら会長と付き合ってるからです。
ああそうか、
あそうなんですね、それって
のも言ってます言ってます、
あそうか言ってるっけ、
言ってます言ってます、
あなるほどね、
そうっていうのもあり、うん、だから生徒会メンバーを誤解しないでほしいと。
なるほどね。
あのなんなら、うん、あの夏とかで、ね、ああ冬かな、あの、まあ、暑かったり寒かったりするとやっぱりエアコンある部屋に行きたいじゃないですか、うんうんうん、
はい、
エアコンある部屋で勉強したいっていうので、うん、みんなで生徒会室にこう押しかけたりとか、
ほう、
だそれぐらいもう仲いいんですよ。
良好な関係なんですね。
アニメでももう出て
た、あ出てましたっけ、
なんか、
夏か、
なんか呼んでない人まで来たみたいな感じ。
あそうそうそうそう、うん、それができるぐらいの関係性なので、う
ん、はいはいはい、
本当敵じゃないので、うん、誤解はしないで
見ていただければ
そうっていうのをちょっとね主張したかったです、う
ん、あの結構見てたら、はい、今ちょっとその河野さん、河野さくらさんが、
はい、
メガネの、
そうです、
そうそう、あの子がちょっと恋心みたいの、はい、あの子誰だっけ、紫の石川くん、
はい、
に対してみたいなのがあったりとか、
あります、
アリスタップ細胞みたいに言うなお前、
石川くんにはちょっと幸せになってほしいな。
そうね、
これはここがねここなんです
どこなんですか
実は僕この堀宮の中で一番好きなキャラさくらなんです。
ほう、
これさくらがね、これねキービジュアルで出てたから出ると思うんですけど、
うん、
またこの後に出るキャラクターとの絡みもね、うん、ちょっとね見てもらいたいんだけど、ワンクールだとしたらそこまで行くのかどうかもちょっと不安っていうのがあって、
でもこれは2期あると思うんですけどね、見てると、うん、
やっぱ原作知ってる人からすると、うん、やっぱメインの話をチョイスしてやってるので、
はいはいはい、
結構割と選別してる感じなんですか。
だから割と日常の言ったらどうでもいいような話を省いてるので、うんうんうん、だからそこに
サブカップルみたいなのがあったりみたいな。
サブカップルはメインにも出てくる、
大変だこりゃ。
キャラの掘り下げっていう意味
が、なるほどね、
だから話の筋をいくと多分堀さんと宮村くんのメインなんですけど、
うんうんうん、
キャラを好きになるには原作も読んでもらいたいなという。
あじゃあもしかすると僕最近割と吉川さんお気に入りじゃないですか、
はいはい、
でも今のところアニメでそこまで
出てないですね。
だから結構原作見るともうちょっと掘り下げがあったり、
泣いちゃう
吉川の泣いちゃう、
まあ、うまいな広報担当、
ね、
いやちょっとこれは
原作欲しくなるじゃない。
これはちょっとこれは電子で集めよう。
そうですね、
うん、
確かにユキはそうね、ここの関係性ね、うん、まあ、いや
堀宮すげえ面白いけどこういうラジオでどう話していいか難しい。
分かんないですよ、ね、分かんないですよ
確かに、あと先に喋っちゃっていいのかな、
なんかね
構小説でも誰かが喋ってくれないと俺が喋ると全部喋っちゃう。
そうだね。俺たちが見て感想を言って、うんうん、そうだって乗ってくるか、実は違うんだよの方がいいかも、
がありがたいかもしれない。
なるほどなるほど。
あとそんな俺らを見てニヤニヤしてるから。ニヤニヤしてなるほどね。
まんまと騙されるんだから俺なんてすぐ。
でもね、レミパンは割とこのまま。
レミパンでいいの？レミパンでいいのね、あの子は。
あのハイテンションで料理する子です。
あれか。え？違う話。釣り替えだよ、釣り替え。
上野樹里の義理のお母さんの話
だよね。今切り取られてたぞ。切り取られてたぞ、これ。情報が。なるほど、はい、
マッシュザヒット TV に出てため
ちゃめちゃ面白かったよね。マッシュザヒット TV
はい、
パパパパパフィーのね、
あの枠ね、
あの、うん、そうそうそう。
じゃあ、はい、次いきますか。次、はい、じゃあ私行かせていただきます、ね、
はい、
はい、ということでですね、はい、まあ、まずあの最初に、まあ、恒例 の、 あの、はい、今週の獣事変で可愛かったのが
よ
っ、あのカバネに完全になついたコンがすごく可愛かったなっていう、はい、これはまあちょっと触れとかないと。
コンが可愛いっすよね。
可愛いな、あの子はね。ちょっとまたいろいろね、いろいろ出てきたなっていうのがある。
おめでとうございます、
は
い、
またじっくりね、獣事変はいつかがっつり喋りたいと思うんですが、うん、今回喋るのはですね、
はい、
あのおそ松さん、僕ちょいちょい喋ってるかもしれないですけども、ね、まあ、3期、
はい、
でこれね18話、やめておけっていう話、これがですね、まあ、AB またぎ、
うん、
A パート B パートまたぎの長編なんですけれども、
はい、
まあ、ちょっとあいいなと思って、まず、注目ポイントがですね、うん、2つあったんですよ、
はい、
でまずポイント1がですね、まあ、前にもね多分これここで話したと思うんですけれども、俺がちょっと最近ちょっと尊いって言ってた、うん、あのトトコちゃんと橋本ニャーっていう、
はいはいはい、
あの地下アイドルのライバル2人で、あのニャーがあのシングルマザーにいつまでかなってて、子供産んでて、
お
地下アイドルやりながら、
そんなことなん
ですか。そうそう、で赤ちゃんを育ててるんですよ、
はい、
で基本的にはその、まあ、犬猿の仲っていうかバチバチは、うん、まあ、変わってないんですけれども2人、はい、でもまあいろいろあって、そのなんかあのまあ、トトコちゃんがそのニャーちゃんの部屋に結構足しげく通ってたりとかして、
はい、
で赤ちゃんあやして文句言いつつ、赤ちゃんにはすんげえニコニコであやしてて、
はい、
あのそういうちょっと微笑ましいみたいなところがある。まずそれが、まあ、ポイント1ではあるんですね、
はい、
でポイント2っていうのは、そんなニャーちゃんが、はい、あのちょっと新たなシングルマザーですよ、新たな恋をしてしまった。
お、
うん、それが誰かっていうと、はい、あの六つ子の長男おそ松なんですね。
ほう、
でちょっと、まあ、ポイント2としてここなんですけれども、
うん、
まあ、そのまずポイント1っていうのは、そのね、まあ、おそ松がそのニャーちゃんが公園で子供を遊ばしてたら、
うん、
なんか池落ちそうになったのを、
うん、
まあ、偶然昼間からあの人プラプラしてますから、
はい、
偶然、まあ、助ける形になったと、
はい、
でそれでちょっと あの人なんか気になるみたいになったんですね、
うん、
でそんな話をそのトトコちゃんが部屋に来た時に、なんかおそ松くんってどんな人なの、
うん、
あの六つ子の末っ子だよね、いやあれ長男だよって、 あんな感じなのに長男なんだへーみたいな感じで、はい、ちょっと気になってるような話をしてて、
うん、
トトコちゃんがちょっと心配しだすんですよ、マジで。
あ、
うん、あのクズだから、
そう知ってますもんね。
そうそう、でなんとか目を覚まさせようとするんだけれども、
はい、
多分ニャーちゃんはそういうクズ系のダメンズに弱いタイプなんですよ、おそらく、はい、で周りからまた判定されればされるほど、他の六つ子の兄弟もいやあいつはやめた方がいいみたいなって言うんだけれども、
うん、
でまたそのクズ男としてのそのおそ松をどんどんどんどん好きになっていくんですよ。でそれをなんとか止めようとするトトコちゃんっていうのが、またちょっとユリとも違う、本当にちょっと仲悪いように見えて、そう友情、しかも同じ地下アイドルやってるっていう、まあちょっと言い方悪いけどすごい下の方で戦ってる2人の芽生えた友情みたいなのもあるんで、そういうのがちょっと微笑ましいなっていうのがあるんですね。
はいはい、
でなんかね、なんかでも最初はちょっとそのおそ松くんが気になるって言ってたんだけども、
はい、
トトコちゃんがやっぱこういろいろ反対してたら、ニャーちゃんもなんかだんだんカチンと来てとか、
うん、
気になるって言ってたのが、
うん、
私が誰を好きになろうと勝手でしょみたいなことを言い出して、
は
い、そしたらもうトトコちゃんが気になってるくらいだったのにさっきはみたいな、すげえ戸惑うところとかが、
うんうん、
あちょっといいなと思ったんですよ、
はいはいはい、
で次ポイント2なんです、ポイント2なんですけれども、
はいはい、
結構おそ松のピックアップ回ってそういえばそんなになかったかなっていう気がしてて、
確かにそうです
ね。
でまあ6人各人属性というかキャラクターあるじゃないですか、
うん、
ね、あのまあ中二病のカラマツだったり、はいはいはい、うん、ちょっとこうなんだあの引きこもり系のその一末だったりみたいな感じで、はい、でおそ松はクズっていうまあ属性ではあるんだけれども、
うん、
基本的 にロケにみんなクズだから、いまいちフックとしてはそんなに強くなかったんですよ、
う
ん
う
ん、
目立たないですよね。
クズという属性って属性にクズを入れていいのかは
確かに確かに
我々の言ってる属性ってほら猫耳みたいなことじゃないですか。
あ、ごめん、あのフォルダ分けフォルダ分け、フォルダ分けタイトルつけると、はいはいはいはい、クズっていうところに。
なるほどなるほど。
ただみんなクズなんで、はい、ちょっとまあ、言っちゃキャラとしての弱さっていうのはあったと思うんですね、うん、
はい、
長男だけどツッコミでもないじゃないですか。ツッコミはチョロ松だし、
う
ん、
そうですね。
で多分今回初めてちゃんとまずおそ松のクズさが明確に描かれたんですよ、
うん、
で結構ちょっとリアルで、うん、例えばね、その、まあ、そのクズ長男のクズっぷりをじゃあもう見せつけて、あのニャちゃんから嫌っになってもらおうってことで、うん、トトコちゃんと他の兄弟がこの飲み会開催するんだけれども、うん、あの自分の指定した時間に平気で遅れてくるんですよ、
うん、
でもニャーちゃんは約束したのに、しかも自分で決めた時間に遅刻みたいな感じで
本当にちゃんと思惑通り引いてくれてます
で理由も、うん、パチンコで遅れてきたっつったら、うん、待ち合わせよりパチンコ、うん、いいみたいになって、本当にダメなおそ松を好き、はいはい、で結構そういうリアルな細かいクズっぷりが、うん、だからもう乾杯する前にもう遅れてきて乾杯する前にビール飲んだりとかで酔ったらあのニャーちゃんに「かわいいね」とかってベタベタしたりとかって、
はい、
でまあニャーちゃんはそれがいいっていうふうに解釈するんだけども、
はい、
でただここでちょっとそのクズっていうのが明確になった上で、
うん、
そんな調子でおそ松が俺と付き合う？デートとかしようよみたいなことをニャーちゃんに言ったら、うん、ニャーちゃんはもうその気持ちだから、
はい、
はい、デートしたいですみたいなことを言ったのね、
うん、
そしたら、
はい、
家帰ってから、はい、おそ松ソファーの下に潜り込んで出てこないのよ、
うん、
で何かっつったらそんなクズでちょっとイケイケな感じあるのに、
はい、
いざ本当に真っ向から好きって言われたら、はい、ビビって手を出せないっていうのが分かって俺これね結構ここに来てちょっとおそ松人気ってもうちょっと上がってきそうかなって、ちゃんと明確になったような気がして、クズだけど推しに弱いというか、ここ一番でビビるっていう、
ヘタレってことですね。
まあそうだね、
そうですね、
クズでヘタレはいいとこないようにも聞こえちゃいますけど
だからなんかね、まあ、ちょっとそういうなんだろうな、クズで何も気にしない、うん、なんだったらあの女性の前でおならとかしても平気なんだけれども、うん、いざ好きって言われたらもう何していいか分かんなくなるとこが、
うん、
意外とこれ他の兄弟でないタイプの
繊細っていう感じなの、どうなんだろうな。
だからもしかしたらそのクズもすごく深読みすると、うん、そういう繊細な自分を隠すためにあえて虚勢で振る舞ってる感とかもあって、
それはちょっと深読みしすぎだ
ちょっと僕目が
あいつはクズですって
負のものの
負のものなんとかあの人はそんなクズじゃない
あの俺がこういう話するときにやるこの手のなんていうの手の指が反る形のこのいやでもねちょっと俺ここに来ておそ松がちょっと人気出そうだなっていうのは、
うん、
あって、でちょっと面白かったのが裏 MVP としてはチョロ松で、
うん、
チョロ松はそのアイドルオタクなわけで、
あ、そうだ、
でニャーちゃんをずっと追っかけてたんで、
うん、
でそんな中でそのまずその自分が好きだった地下アイドルが結婚も経験してて、で離婚もしてて子供も産んでると発覚した上に自分の兄弟の息子の長男を好きになってるっていう現状に耐えられない。でもなんとかそれを改めてもらおうと思ってニャーちゃんに、いやニャーちゃん本当ダメだよあいつを好きになっちゃってたら、なんか慣れ慣れしいけどあんた誰みたいな言われて、今まで散々ライブ通って握手だなんだしてたのに顔も名前も覚えられてなかったっていうので、あの自分探しの旅に出てあのインドのバラナシに行くっていうちょっとサブエピソードみたいのがあって、でなんかダメなやつがモテるっていうことで、ダメなことをしようと思ったらなぜかエジプトで投獄されてたりとか、
めちゃめちゃダメなことしたんじゃないですかね、で
ちゃんと罪を犯したんですよ。
で最終的にはビルマの森で動物に囲まれながら盾ごと引いてるので終わりってなってました
ビルマの盾ごと最後
どういう終わり方やねん
いやだから結構そういうまあいろんなブロックであのポイントがあって、うん、やっぱちょっとなんか AB またぐあのおそ松さん
長編
はちょっと外れないかもなと思ってね、ちょっと私その長男おそ松ここに来て人気出てほしいなと思う次第でございます。
なるほど、
はい、
なるほどな。
そうなの、おそ松かわい
い
の。
いやいや
いやいや、
ひげの不女子
よ 盲目になってるから、あんたもしかして一回離婚してないか？
おい、俺もか。俺があの子で、あの子が俺で。
なってますよ、今。
はい、まあそんな感じでですね。はい、はい。じゃあ、ドイチューさん行きましょうか。
はい、私は、裏世界ピクニック。
はい。おー。
来ましたね。
はい。の
どれだ、
あれ何話だっけかな、4話とか、あの異世界のその時空のおっさんっていう、あ、まあ
はいはい、まだ見てないやつだ、
はい、あれもあれなんですよね、ちゃんとある話、
割と有名な、う
ん、
まあ、
俺ちょっと知らなかったんだよ、時空のおっさん、
時空のおっさん系だけで、もう派生作品だけで山ほどあるぐらい、ネットでは結構有名なお話、
時空のおっさん、
まあ、ある日突然異世界に行ってしまって、そうだったね、うん、そのもうどこだここみたいな感じになったら、おっさんが現れて、ここに来てはいけない、帰りなさいみたいなのを言われて、現代に戻ってきたっていうので、みんなすれ食べるんですよ。
ああ、なるほどなるほど。
でそこでこういうことありましたよって、はいはいはい、でその結構異世界行ったっていう共通点が、みんなそのおっさんに、作業着を着たおっさんに追って戻ってきたっていうのが、
はいはいはいはいはい、
でまあその時空のおっさん会っていうの
を、ほう、
まあその時空のおっさん会というか、まあいつもの異世界に行くわけで、はいはいはい、でまあ犬鳴いてんな、
うん、多分これちょっと触れとかないと、異世界の話してるのにこんな声が入って、もしかしたらね聞こえてるかもしれないんで、
今時空の子犬が今鳴いてる
んで、ね、なんならさっきミリアさんがおそ松の話してる時、はい、外パトカーなんで
じゃあちょっと俺もダメなこと、
はい、ダメな人は
不女子警察がまであるの男がそんな負の話をしてるなんて許せません
っつって入ってないかもしれないですけどね、
今犬がねすごい泣いてる、
そうね、ちょっと気になるくらい泣いてました、
はい、
でまあその異世界のおじさんに、まあ、会ったみたいな話なんですけど、まあ、そんなにねその異世界のその時空のおっさん自体はそんなにまあメインっていうわけでもなくて、うん、まあ、結局まあいつも あの裏世界に行くんですけど、はい、うんうん、トリコとソラオがちょっと喧嘩になるみたいなのがあるんですよ、うんうんうん、そのサツキさんっていう人を本当に探すのってあてもないのにみたいな、でじゃあもういいみたいな感じでトリコはもう一人で行ってしまう、
おろろ、
はい、でサツキはソラオはもうじゃあもうどうにかしないといけないっていうので、あの小桜さんっていう、うん、あの異世界を研究している女性にを頼って、
うん、
でどうしましょうどうしましょうって言ってたら、はい、その家になんか裏世界の化け物みたいなのが現実の家に攻めてきたみたいな感じ、
なんかピンポンピンポンしてどんどんどんどんどんどんどんどんどんどん、3人くらいいたっけ、
はい、でも小桜さんもためらわずショットガン取ってきて玄関開けろっつって
行こうかなそれ、
はい、でまあそのバーンと撃った瞬間になんかその裏世界に飲み込まれてしまって、まあ、行ってしまうっていう回で、まあ、そこで、まあ、トリコをまあ探すみたいな回なんですけど、うんうんうん、小桜さんってその、まあ、裏世界をずっと研究している人 で、うんうん、で裏世界のアイテムを買い取ってくれたりとか、はいはいはい、いろんな情報を教えてくれたりする人じゃないですか、実は小桜さん死ぬほど怖がりなんですよ、
それね、
めちゃめちゃ可愛い、
いやあれは俺もちょっと一気に来た、
はい、
うん、
だからもうショットガンとかも、いやでそんな武器持ってるじゃないですかって、これはどう撃っても当たるやつだから、うん、目つぶってても当たるやつだから、うん、だから前歩いてるソラオちゃんにも当たるかもしれない
わその上で前歩いてとか言ってた、
はい、激怖
あそうか、じゃあ前歩いてくださいって言ったら嫌だ、
絶対に嫌だ
っつって激怖じゃん、
いや小桜さんいいわ、
めちゃめちゃいいキャラで、
あのそのさ3人くらいに来てどんどんどんって、はい、ってドア開けてショットガン撃って、はいはい、その後にもう一回、はい、でかい顔でわーってくるの、うんうん、その時の驚いた顔、ビビった顔、
一瞬だけめっちゃ驚いた顔してぶっ放すんですけど、
あの顔すごく良かった、
めちゃめちゃ良くて、うん、でまあ結局そのね、でまあサツキのなんか亡霊というか幻想、うんうん、幻、うん、まあ多分幻覚みたいなもんに、うん、なんかその見せられてそのフラーってどっか行っちゃうんですよ、
あ、はい、ははは
で、その屋上でソラオがトリコ探してたら、トリコもフラーってその進んでいってたん で、うん、でそれをこうおびきに助けに行こうとしたら、その実はソラオもその幻覚にもかかってたみたいな感じで、じゃあもうやっぱその目の力を借りて なんとかしてそのトリコのとこまで行かないといけないみた
い
な、
はいはいはい、
じゃあ、あのだからあの小桜さんも一人で戻っててください、うん、絶対に無理だと
言い切るよね、はい、無理だと、
はい、でじゃあ、まあまあ待っててくださいと、うん、絶対迎えに来ますからって言って、分かった信じるみたいな感じで、うん、でまあトリコをまあ探しに行ったら、あの女はやっぱサツキに取り込まれそうにみたいな、サツキの霊みたいなのに取り込まれそうになって、 なんか飛び降りようみたいな感じになってたのを目を覚ませっていうので、目を覚ましたら全然サツキじゃないなんか別のなんか化け物やったから、それを倒して結局なんとか戻ってこれた、2人も仲直りできたって、うん、ああよかったねってなって、最後そのなんかね、その幻覚見てる時ってなんかその村にいた人が草なんか草に食われ、
植物
植物になんか覆われて動けなくなってっていう風になってたんですよ。でそういうのもあって、まあ、結局まあそのサツキ、トリコとソラは2人でまあなんとかそのトリコの力で裏世界から戻ってよかったなってなったら、あのちょっとあの植物に侵されてる小桜さんがソラオちゃんまだかなって言って泣いて終わるっていうね。
しかもちっちゃい綺麗な花が入って
る、ね、あれはねここに来てね、これはもう俺3+1小桜さんはちょっとたまらんなっていう。いや
ちょっとね分かります、
はい、
俺もここ何週かでちょっと小桜さんはかなりランクが
かなり可愛い
上がってきましたね。
いろんななんか本当結構頼りになる人とずっと思ってたんで、
うんうん、
あんなに抱きしめてあげたいと
怖がりっていう
そっか、だから自分では行かないっていうのもあるかも
しれない。そうそういうとこなんだよね、うん、その危険とかよりも多分怖いっていうのが、
はい、うん、お金を払ってまで、
そうそうそうだ結局サツキと知り合いだったっていうのはやっぱあるから、
うん、
だからそこはどうにかしてほしいみたいなのはあるみたいなんですけどね。いろいろね、だその関係とかちょっとサツキの話とかも今後出てきそうなんで、うん、
なるほど、
ちょっと小桜さんちょっと要チェックですね。
本当ですわあれは、
そのメインで活躍するまでもなく、うん、何回かに1回なんか出てきそうな感じですね、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう、
いやまた怖がる
小桜さん見たいですね。いやあれはちょっと見てみたいですね、
はい、はい、じゃあ今週はそんな感じでしょうか、
はい、
はいはい、ということでですね、じゃあこのあと B パートは、
はい、
ちょっと今回ですね、
はい、
好きな酒が好きなキャラ、はい、酒好きキャラを語ろうっていうのをちょっとやってみたいと思いますんで、
はい、
よろしくお願いいたします。好きな酒好きキャラを語ろう、はい、ということですね、はい、実はこの間の生配信で、
はいはい、
ちょっとまあ今回こういう状況なんで、
はい、
ちょっとお酒控えようっていう形でちょっとやらせてもらったんですけれども、
はいはい、
まあその代わりといってっていうわけでもないんですけども、
はい、
ちょっと好きな酒好きキャラを語ってみようということでですね、うん、
はい、
まあそういうような感じでちょっと時間の許す限り、
はい、
語っていきたいと思うんですが、
はい、
じゃあこれも松崎さんから
いき
ましょうか、
はい、僕ね酒好きっていうよりは、うん、なんか酔っ払ってる姿が印象的なキャラっていう感じにはどっちかというとなるんですけど、
はいはいはい、
わかる。
でもまあもうトップバッターなんで、
はい、
もうこの3人のこのベタを言いますね、
はい、
ニャモです。
あ、それはもう、
そうね、
あれは、
うん、黒沢みなもさんです、
はい、
なかなかフルネームで言うことないです
ね。やっぱニャモニャモって言っちゃう、言っちゃうからね。
エロエロ用のね、
エロエロ用ですよね
本当にあれはもう何を言ってたのかをちょっと聞いてみたい。もうい
や本当に
みんな顔ばっかしてましたから
ね
あの大阪ですら、
あの大阪が黙っときって言いました、うん、
あれ何年後かに千代ちゃんあの時先生が言ってたのは、ね、みたくこう気づく瞬間あるのかな、
う
ん、
で翌朝友がねおはようございます
もう再敬礼するかも、ね、今年の
先生みたいな、うん、初めて先生とやってくれるみたいな
間違った尊敬のされ方を、
はい、でも先のみで言ったらゆかりちゃんも、
まあ、ゆかりちゃんの方がね、うん、
であのコンビですよね、
うんうん、ただやっぱりその今までどんどんそのニャモのメッキが剥がれていったところの、
うんうんうん、
あの話数での、
ね、合宿というかね、
うん、
だあれもだからゆかり先生がゆかりちゃんが酒癖悪いの知ってるから、
う
ん、大変なことになる前に
私が
飲まないとって結果が、
うんうん、
飛んだ性教育の課外授業ですよ。
その後リフティング、その前にねあのリフティングで、
そうそうほらほらリフティングでできるよそう英語ペラペラなところとかね見せられてあどうしようポーンってやったら、ねうん、どこ行って
あの千代ちゃんの今
日
バサーってなっちゃ
う。あそうだ
何邪魔してんだよゆかりさんに怒られる。
ゆかりちゃんがだからああ見えてあ英語だって
英語です、うん、
英語とかすごいできるから、
うん、あの人の方が賢いみたいになっちゃうっていうね
なるっていうのがね、うん、いやまあでも好きだな
にゃもは。でも2人で飲んだくれてるみたいなんもね、
うん、あります
よね。2人にとってあのオリカ
アニメオリジナル回がそうでした、
ね、そっかそっかそっ か, 2人
で飲みに行くみたいな。なんかみんなどんどん結婚しちゃってさみたいな、うんうんうん、なんかもう一人友達来たりしたのかな。
あそうですね、
うん、あ あれアニメ実況でやったやつで
した。そう割と早い時期にやってます、
ね、もう第1回で確かや
ったやつ。あ、そっか、
だから無料で見れるやつですね、うん、入会してなくても、うん、
ぜひぜひその辺の
話、ね、はい、見ていただきたい、
見ていただければという感じ
で、ね、というわけで、まあ、ニャモですね、うん、もうとりあえずここは押さえとかないと。
なるほど、なるほど、
カップバッター行きました、
了解しました、はい、私のチョイスはですね、はい、私なんとなくイメージで、あ、一緒に飲みたいなっていうような方をちょっとピックアップしてるところあるんですけども、はいはい、この人弱いんですよね、ブリーチのランギクさん。
ああ、なるほど。
あの人はね、まあ、ちょっとこう色っぽい、うん、で結構気さくな感じ、うん、でまあちょっとナイスバディ的なところもありまして、で、ね、はい、でなんかね、酔っ払ってベロベロになってるって描写とかはないとは思うんですけれども、ね、結構、まあ、お酒はなんか飲んでる描写あって、うん、で俺なんかね、ファンブックみたいの見ると。なんかね、誰だったっけな、誰かを飲んでて潰したみたいなエピソードも出てきてたりとかして、結構でもあのなんかイメージだとビールから行って日本酒行きそうな、うんうんうん、で基本的に楽しい酒なんじゃないかなっていうことでね、
あの僕その同人誌で蘭菊がベロベロに酔っ払ってるところは、あの隊長が、室外隊長が、はいはい、その解放しに来るみたいな
の
とかね、すごい読んだこと
ある、同じ本かもしれない
ね、
そのイメージで酒強いと思ってた。
また俺の二次創作の。
でもね、原作でも確か強い、
うん、なんかね、
出てきてる。
俺もなんかイメージありますもんね。
だからなんかね、基本的には楽しい酒だと思うんだけど、うん、なんか絡まれてもそれはそれでこっち嬉しい
感じ。嬉しいですよ。
なんかヘッドロックとかされた。
いやー最高ですね。
うん。なんかそういう点でね、うん、ちょっとランギクさんはね、うん、なんかこう似合うなっていう、う
ん、確かに一緒に飲んだら楽しそうだな、う
ん、なんかどんな飲み屋でも絵になりそうな、うん、
確かに、
うん、
おしゃれなバーであろうと大衆居酒屋であろうと、
そうなんか
で、なんか現世のことよく分かってなくて、あの一回あの高校に行った回
じゃないですか、制服着て、
制服着てそのいちごの学校でいちご来るみたいなのがあったから、もう分かんないから学生服のまま居酒屋入っちゃうみたいなとかあってもいいな、
あの、うん、もう本当キャバクラのなんかスクールガールデーみたいな、
本当そんなんですよ
いやちょっとランギクさんは私そんな感じ
で素晴らしいです、
ね、はい、
はい、
さあ、
どういちごさん、じゃあ私はね、うん、まあ、この人がお酒を飲まなかったらこれは作品として成立しなかったっていうので、
うん、
小林さんです。
うーん、あー、そうかそうか、はい、全ての始まり、
全ての始まりは小林さんが酔っ払ったからです、
はいはいはい、あの物語が、
はい、
小林さんちのメイドラゴン、
はい、
酒から始まったんだ、
はい、やっぱあの人のなんか飲みっぷりとか、うん、お酒に対する姿勢とかすごいなんか好きな、うんうんうん、仕事終わりのこの一杯っていう、なんか野原広芝りの
なんかこうすごくハイテンションではなく、淡々と落ち着いて静かに楽しんでる、静かにはしゃぐ感じ
で、メイドの話の時だけめっちゃキレるっていう説教癖みたいな。
だからあの何だっけ、同僚の
なんだっけ、うん、あのあいつですよね。
でもあの人と飲んでる時ってなんかいいよね、本当男女の友達って感じで同じ趣味、
うん、あの飲みすげえ楽しそうだなって、うんうんうん、なんかお互い好きなこと話してるんだよなって感じ。
でどっちもなんか割と落ち着いた、お酒好きだけどこう、うん、ちょっと落ち着いて話、楽しい話したい二人みたいな感じ で、ね、はいはいはい、
でまあ普段のブラックな、
うんね、
仕事場の鬱憤もあるでしょうしね、
大変なね、仕事は真面目にこなすし、
そうね、うん、まあ、だああいう場でやっぱああいう飲み友がいるっていうのは、
う
ん、お酒飲める人だったら、
ね、
支えになるでしょうな。
2期間が決まったんですよね。
あ、2期は、ね、はい、
決まってる、
うん、はい、
そうですよね。
そうそうそう、じゃあちょっと見たいです
ね。やっぱね、小林さんすごい好きだからやっぱ、
うん、そうね、
あの人はいいですね。
あ、滝谷です。
ああ、そうだそうだそうだ、滝谷君。
なるほど、
はい、
じゃあもう一巡しましょうか。
はい、
はいはい、
まあでも僕は始祖なんじゃないかっていうぐらいの酒飲みの、うんうん、あの明美さんです。
あ、六本木明美さん。
六本木明美です、
はいはい、
一ノ瀬さんの方には行かないですか。
確かに、
おばさん、おばさん、
なんでですか。
あ、愚問でしたか、愚問でしたか、すいません。
一ノ瀬さん巨乳ですよ、
ね、何を言ってるん
ですか。でもさ、はい、女学生時代のなんかシーンも出てきたりするんだけど、
はい、
ほとんど変わってない、ね、
全然変わってない、
体型一緒
で、でもなんか可愛く見えた。
ちなみにおばさんだけど巨乳っていうのはあの柴田理恵さんも同じですよ。
あ、エロいやん、熟
女好きとしては、
はい、
いや、やっぱりね、僕、うん、子供の頃 見ててやっぱりで大人なキャラが好きで、うんうん、っていうのを考えた時に、なんか明美さんがなんか全ての酔っ払いキャラの始祖な気もしてて、なんか常に飲んだくれてて、その主人公の
男みたいな、
ね、あもう男女になんかちょっとちょっかいかけるじゃないですけど、
だってもうスケスケのネグリジェ でトップレスですもんね、
はい、めちゃめちゃエロいですよ。何あれ
当時意味わかんなかったなんかえこれ透けてんのなんでどういうことっていう、
あんなもん大学生が見たらもうたまらんでしょ
う、ね、いやそうですよ、
本当に自分があそこにいたらって、ね、うん、だから結構いろいろね、その、まあ、メゾン一国以降いろんな量ものとかあったりとかしますけど、その中やっぱり一人お色気キャラみたいなのがいて、うんうん、お酒でベロベロになって絡むみたいなのがあった時に、やっぱり明美さんがやっぱりもうイブなんじゃないかなと思って、
アダムとイブの
リンゴ食ったんじゃねえかなと思いますね
あ確かに、でまたちょっとその、まあ、時代背景もあるけど、うん、そういうもう下宿みたいなとこで隣住んでて、うん、でなんか酔っ払ってなんかね部屋間違えて入ってきて五代君の布団潜り込んだ話とかもあったような気するな、
ね、それをなんか京子さんが見ちゃって、
そうそうそうそうそう、
確かありましたよね、うん、
いやなんかね、なんかそういなんか印象に残り、まあ、酒って今まずでもパッと出るのは僕は明美さんなんですよね、
う
ん
う
ん、
そうね、う
ん
うん、でも飲む前からも基本的に嫌だもんね、飲んで豹変するって感じでも、
あそうです、
常にこう、うん、
もう常に酔っ払って、うん、だってキャバクラじゃないですか、
喫茶店は喫茶店なのよ、
あそう
です、茶丸
あそうだ、茶丸だ、
茶茶丸のマスターだ、
最後マスターと結婚するんだよね、
そうそうそうそう、
ね、
うん、で結果なんかチャチャマルのなんか2階になんか住むみたいな、
そうでだから確か一、うん、国館は出てる、
出るんですよね、うん、すごい印象
的、俺アニメでね、あ前なんか言ったかな、すげえ印象残ってるのが、はい、なんかね、五代くんを多分なんかね京子さんがなんか四ツ谷さんと明美さんに、うん、なんか理由忘れたけどなんかしてそうだから尾行してもらう話があって、
う
ん
う
ん
う
ん、で2人で明美さんと四ツ谷さんが観覧車乗って高いとこからなんか見てんのかな、追っかけたかな、うん、でなんか明美さんがなんかちょっと手寒がってたんだよ冬かなんかで、うん、したら四ツ谷さんがスッと手袋を渡すシーンがあって、俺なんかね当時そのサブキャラカップルっていう意識はなかったけど、うん、俺この二人って付き合うのかなってずっと思ってて、
でもちょっと
僕もちょっと思ってました、
うん、思ってました、
ね、なんかまあ
なんか年相応だろうし、
だから意外と実はね、チャチャマルのマスターと結婚したって原作で読んだ時に、うん、ちょっと引っかかってた
四ツ谷さんは
って、うん、まあ、多分アニオリだと思うんだけどね、
あそこのシーン、そうか、
でもなんかねそれを思い出しました、
うん、確かにあの二人のなんかカップルというか、
なんかね、もうねその住んでる人たちでみんなくっつくもんだって、
う
ん、
そうそう思ってました
から、
うん、なんか意外と実は私たち結婚することになったって言ってもこっちはそんな驚かなかったよね、
うんうん、
四ツ谷さんとはなんかあの二人じゃないと お互いをこう
保管してないというか、
うん、なるほどね、あ次私
だっけ、はい、
あじゃあですね私この方行かせていただきます、音無小鳥さん、
小鳥さん、
はい、あの人もお酒飲むイメージありますよねやっぱり、
そうですね、はい、
であれナムコプロのあるビルの1階のタルキ亭
でしたね、はい、
あそこでなんかそれこそ社長とかと、
はい、
高木社長か、
はい、
とあとカメラマンさん誰だったっけ、あの記者の人、
吉沢さんかな、
かな、なんかあの方となんかねよくそこで飲んでたり、
そうですね、
あとなんかバーで3人で飲んでたり
ありましたね、
これがまたねちょっとまあ残念美人的なところもあるじゃないですか、
そうですね、小鳥さんは
でまあいわく男運がなくてみたいな、はいはいはい、あのっていうキャラにもなんかこうファンからするとなってるじゃないですか、
はいはい、
だぜひちょっとこうう
ん、
飲んでみたいですね、独り身の愚痴とか聞かされたいですね、
あ
でなんかね別にじゃあそこで酔っ払ってなんかねどっか2人で行くってことではないんですけど、
うんうん、
小鳥さん普通に自分一人で家帰って起きた時に、うん、昨日の記憶結構忘れててほしいんですよ、なんかねあれ私どうやって帰ってきたんだっけみたいな、
あ
でなんか別に何もなかったのに、うんうんうん、なんかすげえ心配するタイプであってほしいんだよね、なんか記憶がないことで私なんかやっちゃったかしらみたいなことを、何もないんだけれども、うん、なんかちょっとねそういう人でいてほしいなっていう、
うんうん、小鳥さんはね僕の大好きなあの コラ、コラじゃないんですけど、うんうん、まあ、あのファンアートがあって、うんうん、私だって男性経験ありますよ、処女かけたっていいですよっていう画像がね、
あの僕が保存してます結構昔のやつよね、
結構昔です、うん、
あれは
10年以上前、
はい、一時期よく見たし気に入ってたんで、あの僕もあの JPEG 保存してるんです
それぐらい残念な、
そうだから結構そのいや、まあ言ってしまえばさ、アイマスっていう中ではまあさ本当レギュラーだけど一番サブじゃない。
そうです。事務員です。
事務員で、そうですよね。でもやっぱりアニメとかなったくらいにはもうほぼ確立されてて、はい、キャラクターとかも、うん、でちょっとそういう二次創作で遊べるようなキャラに成長してたっていうのは、うん、すごくいいことですよね。
でね、またアニメでね、そこ残念なのプラスみんなを見守るちょっとお母さんみたいなとこが描かれてっていうのがね、すごくね、
で明確になってないよね過去は。
だからこれはあのコミカライズですね。
あれだ、あれだ。
まだ3巻出てないけど。浅井家は黄金色。
そうか、はい。いつ出んのかな、新刊。
あ、ですね。雑誌に載って、まあ、連載してるのが、うん、来月ぐらいに最終回ですね。
へぇ、じゃあ、3巻で完結。
3、4じゃないですか。
もう3出てんだ。
出てますね、確か。
ちょっと調べとこう。はい、あ、そっか。あれで、そっか、初めて。
そうですね。初めて小鳥さんの過去が描かれる。
また溜めたなここまでいやいいわちょっと、ということで僕ちょっと小鳥さんでしたね、
はいはい
はい、
はい、僕はねもう普通になんかお酒ダメな酔っ払いみたいなもう、うん、まあそれもありますけど、うん、普通になんかかっこいいなっていうので、うん、レビー、ブラックラグーンの、
ブラックラグーンね、
普通にカウンターでなんか、うんうん、ウイスキーロックとかがもう、うん、絵になるじゃないですか、もう、
そうね、
あの人ってなんか
またちょっと治安の悪いところ で、ね、女一人で全然、
うん、かっこいいんだよな、やっぱ
ブラックラグーン全員じゃねえかっていうのあるけど、うん、
みんな酒屋に合う
で、なんかベロベロなってるのもチームもレビューありますもんね、
一回誰かと飲んで潰された時なかったっけ、誰伸びるみたいな
の、多分あのシスターのやつと一緒になんか飲んでて、なんか大暴れみたいなのはあった記憶があるけどな、
なんか俺はねなんかで誰かとなんか飲んでて、はいはい、でレビーも強いから自信あったんだけど、
なんかそんな
あのメガネかけする誰だったっけな、
なんかあった、でもあった
気がするなそれ
で誰かに解放されてみたいなね、
一緒に飲んだやつとなんかレビーの部屋に連れてこられて、
そうそう、
結構ゲロ吐いたりとかも
そうそうそう
してたような気がする、
もうで次の日ももう二日酔いでも頭ガンガンなってて、
はいはいはい、
なんか気の利いた例え言ってたよレビー多分なんか忘れたけど
まあ言うでしょう、
そりゃそのね絵はすごい浮かびます、うん、覚えてます、なんか、
あ、なんか強いさ、そういうちょっとやさぐれ系の人で、はい、私酒強いんだよみたいに言ってて、うん、負けて二日酔いガンガンっていうのちょっといいな、
いいレビューはそういうの似合いますね、
お
う
お
う、
いや、
うん、あ、確かにブラックラグーンはね、だ前も言ったかもしれないけど、はい、そんなシーン別に出てきてないけど、
はい、
バラライカさんはウォッカガンガンと、
もうそれはそうです
よね、
そりゃもう
ビンゴとね
そうそうそうなるほど、もう一周くらい
い
きますか、はい、
僕ね好きなのがね、もやしもんの、
はい、
はるか、
ああ、はいはい、あ、そこ行きますか、はるか、
そうですね、なんかね酔っ払うシーンがねあるんですよ、
うん、
ね、でそこで、いや意外とお酒弱いみたいなね感じになった話がね確かあったんですよね、うん、でなんかそこで、あ、違う、これは別で、笑い飯の西田さんみたいな人が酔っ払ってちょっと気があるみたいな、
あ、
それは西田さんの方か、
西田さん、西田ではないんだけど、
それは西田さんそれは西田さん
、まあ、実写でね西田さんがやりましたし、
ね、あ、そっか、うん、そっか、あれ実写もあったもんね、
実写もあったんですけど、なんかね、まあ酒飲みっていうカテゴリーではないかもしれないですけど、単純に僕はもう好きですね、
あ、
服も
はいはいはい、
あのちょっとボンテージっぽい普段の服とか、うんうんうん、あとあれで実はめちゃめちゃ多分お嬢様っていう、
あ、はいはい、あんなボンテージの着てるけど、はい、そうだよね、
だからカップラーメンみんなが食べてるの見てなんか知らなかったりとか、
あ
だからそういう世間知らずなところがたまにあって、うん、お前もしかして金持ちなんじゃねえかみたいなみんなから言われるところとか、
うんうん、
なんかね、なんか構成する全ての要素が僕全部好きだったんですよね。っていうので、まあ、酒飲みに特化はしてないですけど、長谷川ですね、長谷川遥香ですね、
うん、俺もやしもんはね、あの武藤さんの方が酒のイメージあって、
そうですね、
あの及川と2人で飲んで、うん、で結構息通してベロンベロンになるまで飲んで、はいはい、気づいたら多分及川の部屋で、あ、武藤さんの部屋かな、なんか2人で裸で布団に入ってたっていうのなかったっけ。
確かなんかそれっぽいのありました。そうだから、お酒といえばその武藤さんの方がそうなんですよね、キャラクターとしては。
そう、また武藤さんの声が能登さんなのよ。
そうね、だからっていうのもあるな。その説もあるけど、
それでかいんじゃない。
確かに、なるほど、はい、じゃあ私、はい、カニミギョ、これね、キャラで言うとメーテルなんですけれども、
うん
うん、まあ、銀河鉄道39のメーテルではあるんですけれども、
はい、
これ漫画家の真鍋ジョージ先生がツイッターとかでやられてる二次創作で、うん、メーテルの飲み鉄、
前もここで一回紹介しましたよ ね、
そう
ね、
したと思うんですが、はいはいはいはい、その、まあ、ダメーテルとも呼ばれてるんですけども、うん、このメーテルがやっぱいいですね。
あ、
まあ、実際そのオリジナルのメーテルとは全然性格違うようには書かれてるんですけれども、うん、もう本当に酒が好きで、まあ、メーテルってあの格好でトランク持ってるイメージあるじゃないですか、
うん、
はい、
うん、
でこっち の、 ダメーテルのは、あの格好でトランク持って空いてる手には一升瓶ぶら下げて旅をしてるっていう、はいはいはいはい、で例えばこうまだその鉄道の列車の出発まで時間があるっていう時に、駅前のちょっといっぱい飲み屋みたいなところで飲んでたら、うん、電車っていうか列車乗り遅れるとか、
はいはいはいはい、
そういうの一枚絵でやってるのがあるんですけども、うん、これがね非常に好きでしてね、でやっぱまあ、格好はメーテルなんですよ、
うん、
だからまあ、言ってみればちょっと上品な格好で、その焼き鳥屋とかで、まあ、立ち飲み屋みたいなとこで飲んでるのってすごくちょっとギャップがあって絵になる
の
がすごい好きなんですよね。
うん、
俺ね、あれはね、なんとかね、なんとかしてね、なんとかしてね、5分アニメとかなってほしいんです
よ。3回言ったな。
二次創作だからいろいろ難しい部分はあると思うんですけども ね、 まあ、
ね、
ね、この際なんかね、
いいじゃないですかね、うん、最近そういうリメイクみたいなのもあるし、
ね、
なんか公式がうまく歩み寄ってくれて、
うん、
ちゃんと公式管理のもと、なんかちょっと遊びの、
うんうんうん、
メーテルっていうような感じで、まあ、メーテルではないけれどもっていうことでもいいですけれども、うんうん、なんかね、ぜひこのメーテルの飲み鉄はね、ちょっとアニメ化になってほしい、
うんうん、
あれをちょっと動くダメーテルを見てみたいっていう、ね、うん、そんな感じになってますね。
はい、土井さんは
若子崎の若子。
ああ
、
ね、いやでも分かる、
プシューだって言うときゃいいっていう、うん、いや、なんかね、何やかんやけど若子崎のあの若子、うん、紫若子、うん、俺見た目も普通に可愛いと思うんですよ、うんうんうん、あの目とか、
うんうんうん、
あとおつまみ美味しそうに食うし、
あ、いいね、
うん、やっぱこのやばい目とかなんか可愛いなって、
可愛らしくはありますよね、
うん、なんかね、うん、なんか マスコット的な可愛さというか、
いやでも分かる分かる、
うん、
若子酒とかさ、うん、見るとさ、ほんと一人で飲み屋入りたくなるもん、
分かります、
居酒屋入ってさ、ね、ちょっとそんながっつりじゃなくて、はい、つまみに品くらいとちょっと飲んでスッと出て行きたいみたいな、
うん、つまみね、でもね、もう一人で飲み屋入るとね、食いきれないんですよね、いつも。
まあね、量がね、
うん、
そうなんですよ、ね、
難しいね。あれもこれも食いたくなるん
で。まあ、分かる、
そうそう、うん。量頼むとね、
そうそう。
そう、自分一人で食べない
みたいにな
っちゃうんでね。
なんか一人用サイズとかあればいいのにね。
ああね。
でも、なんか最近そういう居酒屋増えてきた。
増えてる。
なんかサラダもハーフサイズで一人用。
ああ、まあ確かに確かに。
ご時世柄。
うん、そうそう、うん。取り分けできないから。
若子ね、いい時代になりましたね。
かもしれないですね。でも
そうかもね。例えば今って、やっぱ、うん、集団というか、何人かで居酒屋行くのってちょっとはばかられるところもあるから、一、うんうん、人で行って一人用の、
うん
うん、で
カウンターとか、
ね、いいかもしれないけどね、
そういう小鉢みたいなのね、うん、あれば、そうそうそう、
絶対いいですよね、
やっぱ居酒屋の魚うまいから ね、
ね、うん、そうなんですよ、
なるほど、じゃあ、はい、とりあえずはこんな感じですかね、
はい、
またでもちょっといろいろ ね、ラインナップはあると思うんで、はい、機会あればちょっとまたこの好きな酒好きキャラで語ってみたいと思いますんで、
はい
はい、ぜひぜひ皆さんもですね、好きな酒好きキャラがいたらツイッターで感想を書いていただけるとありがたいです、
はい、
ということで以上好きな酒好きキャラを語ろうでした。はい、ということでエンディングでーす、
はい、
じゃあまたツイッターメールなど読んでいきますね。ドイチューさんも駒ぐるみ作ってそうと、うん、
テクニックさえあればね
あの何話目かでやっぱあのそのホタルンのちょっとこうクレイジープリがちょっと
今期結構ホタルンいろいろ使われてます
よ、ね、面白いですよねあの電車の中で
そうそうそう、うん、ママに甘えるのをね
あの
子好みちゃんに見られるっていう、う
ん、あの子もねあんな感じだからあのしっかりしてそう
大人っぽく見られるけど
本当は子供
だ、ね、あれ正しいんですよね、
う
ん、
そうそうそう
我々の方がうわホタルンのあかんとこ見てもたとか思っちゃう小学生
です小5でしたっけ
小5ですから
そうそうそう
普通に高校生に敬語で調べられてましたけど
はい、あカバネが恋を勘違いしてて可愛いと三平さんがおっしゃってましたが、
うん、
カバネはバイオレットちゃんに似てませんバイオレットバーガーデン、
まあ、
ちょっとなんかその
そう感情というか、
ね、知らないっていうのが
なるほどな
共通点はあるかもしれないですね、うん、さあ、天地創造デザイン部、
うん、
ラッコに燃えまくる男性2人にとても共感しました。可愛いものにキャーキャー言ってしまう中年男性ってキモいんでしょうか、ええ、猫の可愛さについて熱く語ったらなんか惹かれてしまいましたとい
いわしそういうライブやっとる
わこの人この人そっち側の人や
ろ確かに確かに、まあ、別にねいいじゃないですかね
いいです
よ好きなもの好きと言
って何がある
ラッコ界なんか確かにこっちもこっちでキャーキャー、うん、心の中で言ってましたよ。
あ本当です
か、うん、可愛かったです。
ラッコ界ってあれですか、ゴールデンカムイの話ですか。
違いますよ
そっちのラッコですか。
それはまた違う違う角度もキャーキャーじゃないですかさあ、俺だけ入れる隠しダンジョン5は頭悪いノリで進むハーレム自慢大会面白かったです、ローラさんがエッチ。それにしても16歳で死ぬ呪いの代わりに金が減る呪いは怖いな。
いやあれめちゃめちゃな回でしたねあれ
あまだちょっと
見てないよ、ま、なんかそれに出るみたいな話までやかな。
その回がめちゃめちゃでした、
うん、5話
A パートぐらいずっと何やってんのこれ
ずっとめちゃめちゃなアニメなのに
あれアニメ実況してもずっと何やってんのしか言えないですあれ
コメントも俺らの喋りもコメントも
何やってんのこれ
もう一回埋めようか何やってんの埋めてみようかさあ、あ中二病の特集した
あキャラ、
はいはいはい、
思春期が炸裂してしまう中二病、年を取った今なら痛々しくも微笑ましいくらいのコメントができるかと思ったが、自分自身の中二時代を思い出してしまい叫び出したくなってしまったと。
歴史が、
うん、そういう人もいるでしょう。
ありますな、うん、中二病キャラといえばコードギアスのルルーシュでしょうか。
あなるほどね、
テレビ版だと初めは脆いところがありましたが、最後は親のコンペックスを弾き飛ばしいい意味で消化したなといった感じがあります。
あいつも童貞だからな
もうそんな設定がっつりやったっけ。
あれなかった。あれ同人これ
分かんない、
C2 にめちゃめちゃ同時童貞いじりされてたのは
本編であるわけないじゃないですか。
なかったっけ。
ですけど
あれおかしいぞ。
これはリスナーに委ねましょう。
そうですね、
はい、中二病の話で鋼の話が出て遠い目に、
うん、
あまあ結構昔の作品になっちゃってますか鋼も、
うん、
中二病キャラといえば俺ガエルの材木材をしてる。別に友達にはしたくないけど意外といいやつ。うん、材木座もどっかで旗と我に帰る瞬間あったりすると面白いですけどね。
まあな
大学行ったりこう、ね、徐々にジタバタしてるとこちょっと見てみたいですけどね、
うん、
あ最近ゼロ回から聞き直してますが、
お
ありがたいですね。
ありがとうございます。
なんで、
第2回で二次祭があるからアニメ見ようってなるという話題があってそれあるなと思いました。
あ
ありがたいですね。
ありがとうございます。
まあちょっとね、そういうナビゲーション番組としても、ね、楽しんでいただければ
嬉しいですね。
はい、
ごめんなさい俺なんでって言っちゃったごめんなさいね聞いてくれてるのに申し訳ない。
いやありがたい。でもなんでで
も、まあ、前も3人で話す時もあるけどやっぱ、はい、自分があんまりがっつり見てなくても、
うん、
人からこういうアニメなんですよって聞かせるとあそうなんだちょっと一回ちゃんと見てみようみたいなのは
あります、
ね、あったりするからね、うん、だから3人のプレゼンが
聞いてますよね。ちゃんとね、
はい、はい さあ、あこちらアニメ実況ですね、うん、天城ブリリアントパーク9話アニメ実況、つい最近のことのように感じてましたが2014年なんですね、うん、可愛くて笑えて感動できてちょっとエロい、全てにバランスのいい京都アニメーションの良さがたっぷり詰まった作品ですね、うん、また最初から見直したくなりました、うん、さあそして、あこちらもアニメ実況特別編のクイズ回今更ながら見た、おいと戦うおじさんたち全部面白かったのでまたやってくれるのを楽しみ、ドヤーな回答する土井さん、簡単する三平さん、理不尽にキレられる松崎さんというかアンケート、ね、キレる土井さんをフォローする三平さんにちょっと燃えた、クイズ番組としても面白かったです、ゲストとか呼んでチーム戦とかも楽しそう、いつか見たいですね、そうね、なんかね、
あなるほど、
機会あればねちょっとそういうチーム戦とかやってもらえ、やりたいと思いますね、
うん、ゲスト出てくれないかな誰か、ね、
いろいろ、
まあ、生配信でもちょっとやりましたもんね、
はいはいはい、なんかゲスト呼んでほしいゲストとかあったらリスナーの方で交渉してもらえますか。
そうですね。そうです。我々はもう
スケジュールを抑え
てください。二次祭の人たちがやってるクイズ大会に出てほしいんですけどっていうリプを飛ばして、
うん、そうですね。は？そう。もしくは事務所のメール宛てにね。
そうです。そうです。それでブロックされても僕らは知りません。
知らない。俺らも責任は負わないと。
はい。
リスナー勝手にやったんですよね。ひどい。でこちらメールですね、はい、こちらですね、あの先週に引き続き小野瀬さんなんですけど、
はい、あそうだ、
はい、活躍してる友人知人クリエイターの推薦メールで、
はい、
この方でもすごいですよ、だから先週お二人紹介してましたけども、はいはい、ウェブコミックガンマプラスにて連載中の、コミックス一巻も絶賛発売中の、サキュバスな委員長にお断りされましての作者、イードゥ先生かな、うん、イードゥ先生は万件の先輩になりますと、でサキュバスといえばちょっとエッチなお話ということで松崎さんにおすすめな作品でございます、
ありがとうございます、
そしてこちらもう一つは、全クールに放送されていた総量枠アニメ大人には恋の仕方がわからねえ、ヒロインの同僚役が昔一緒にバンドを組んでたメンバーで、アニメ見ててびっくりしました、
そうだ
昔のクラスメートが AV に出てるのを見つけたような気分でモヤモヤしました、
なんだその例え
経験あんのかなでもこの人面白いわね、ちなみに私、うん、マジカルラブリー村上さんと同じ大学出身で同時期に通ってましたと、
法政です、
え HOS?
HOS お笑いサークルかどうか分からない
だって村上行ってそうです、
あそうそうそう、
でも大学が出身で同時期通ってて M1 チャンピオンの母校はまだまだたくさんのクリエイターも頑張ってますということで、
はい、俺ら出てたよ法政の学祭、
あそうなんだまあいろいろあるな、
あの小野さん指針なんですけど、うん、あの僕の同人誌作ってくれるって言ってたのまだですかねお願いしますあすいません指針終わりました
、はい、なかなかの詰め寄りですね、まあでも大事ですよ、それ忘れてるかもしれないですからね、
気が向いたら僕らの、
はい、
僕と三平さんの、
はい、ぜひぜひ
書いていただいて、
もうこれはねもう約束したと言ってももう、はい、いいんではないでしょうか、
もうよろしくお願いします、
はい、さあ、
メールを送ったばっかり
スマホ落としただけなの
まあそういうことでですね、まあアニメ実況、はい、あの感想にもありましたけれども二次元再生チャンネルのアニメ実況、まあいろいろやってますので、はい、で、登録するとあの過去の生配信のアーカイブも、まあ、全て見れますし、
はい、
まあいろいろまあ面白おかしい感じでたまにね、うん、企画コーナーとかもやったりしてますんでですね、はい、ぜひぜひちょっとまあ登録して、はい、楽しんでいただければと思いまして月額550円よろしくお願いいたしま す,
お願いします、
はい、このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております、その他好きなキャラアニメ話などなど何でもツイートしてください、ツイートする場合はハッシュタグひらがなで二次祭をつけてください、この番組で取り上げることもありますがツイートの場合基本的にお名前は明かしません、この番組のリスナー数を増やすため番組関連の話題をバンバンツイートしてください、
そして二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております、質問のほか B パートでやってほしい企画嫁よ俺色に染まるのコーナーでは嫁に関する質問を募集、こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします、
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元祭大社 @yahoo.co.jp まで送ってください、アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします、
はい、そしてノートの投げ銭今回も生配信でいろいろいただきありがとうございました、
はい、まだまだ受け付けております、
はい、今後とも面白いなと思ったらぜひぜひ投げ銭してもらえれば、お酒も我々家で、
はい、
家でたっぷり飲むという感じで、はい、やらせていただきますのでよろしくお願いいたします、
はい、
そんな感じで第268回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ドイチュータ
松崎勝利でした、
二次祭
ヘルツでした。
はい、OK です。
村上呼ぶか。
ああ今は忙しいんじゃねえか。さすがに
3ヶ月頃ぐらい。村上は暇でしょ。
村上は暇だ。
野田は忙しい。
そんなこと言うな。
村上は呼べる。
村上は高円寺の飲み屋行けば会える。
会える。
いやでも俺さ、だからもう世代とかも違うじゃん、はい、で例えば村上とかさ、はい、まあマジカルラブリーも会ったことないからさ、はいはい、俺多分さ会ったらさ、あテレビの人だと思って緊張するかもしれないよ。
いや村上はでも
村上はないです。ないです。
全然ないです。
絶対大丈夫。
君らは割といろいろ交流あるもんね。
あいつは吉本よりも他事務所の方が仲いいですか。
あ、そう、はい、あ、そう、 TWL って言った
の。あ、だから結構マジカルラブリーっていわゆる地下ライブもいっぱい出て
る。地下ライブしか出てなかった
そうだろうね。そうな
んです。中野で芸人が飲んでるところにひょってくるんです
よ。はあ、なるほど、
ね、そういうやつなんで。
だから読みましょう。
あ、じゃあぜひよろしく、うん、じゃあリスナーさんに交渉を、
はい、とかですね、小野瀬さんにお願いすればいい
全部